ですよ。でも FF の7のデータが100時間ぐらいやってて、
うわー辛い。
海チョコボを完璧に育てきったのに
辛い。それもいや本当にな
んか友だ、
そのための5000円だったのに、
うん、そうなんですよ、うん、だからその安物買いの銭失いっていう言葉もありますけど、
う
ん
う
ん、
本当そうですね、まさに
ちゃんとした、うん、ちゃんとしたやつを買った方がいいよ
ちゃんとしたやつはそういうことはないんですかね。
なくはないんでしょうけどね、実際には。まあ、でもなんかそのページが切り替わらないとか、本末転倒になるようなことになるとね。うん、別に僕が買ったのは、その違法なあれではないから、全然もちろんね。うんうんうん、そのなんか、違法になんか容量を増やすとかじゃないから、うんうん、まあ、なんていうか、もうジャンク品みたいな感じになっちゃったんですけど、うん、なんか別に、うん、やっぱお金を損しただけだったけど、うん、なんかやっぱり悪いことしてそういうのをなんか手に入れようとかしちゃう人もまあ中にはいますけど、大抵そういう罰当たりますよ。
いやでもお金以上のものを失いますよね、それは。
そうなんですよ、
別にお金はむしろ払うけど、うん、
っていうかお金払うからデータ戻してくれ
るね、本当ですよねだってその何十時間とか100時間って本当にねえ、
まだギリギリそのクリアはしてたからよかったけど、よかったっ、
まだまだやりたかったですね。でもね、
直前だったらどうなってたかっていう、うわ
それ本当に。いやでも RPG をこうやり込んで失う、
はい、
あの辛さって本当にないですよね。
そうですよね、
たとえなんか本当にあれはや
っ通販、そう、
経験のある人しか分かんないですね、あれはね。
スーファミとかだともうなんか、うん、セットしてあれなかなかあのならないな、接触悪いなとか思って、うん、何回かガチャゴチャやってて、
うんうん、
ついたなって思ったら、うん、ニューゲームしか選べなくなってるパターン
あれっていうい
や続きからですけど僕はみたいな、続きからやるんだよ俺は、うん、みたいな、なんで続きからが灰色なんだみたいな
セレクトできない
いやいやいや、カーソル続きからに合ってるけど灰色ですけどみたいな、
うんうん、押してもなんか無反応みたいな
そうそうそう、わーセーブデータ4つ空いてるみたいなおかしいな、おかしいな、なんだろうなこれみたいな、
うん、いやー、まあ、そうやって人は大人になっていくんですかね。
そうなんです、大切なものを失う喜びを、あ、悲しみをね、うん、そうやって得ていくわけですよ、
うんうんうん、いやーあれ本当に
だからよくある話でドラクエのセーブデータ消えた時の音楽がトラウマになるとか分かりますよね、
うん、うなだれますよね本当にね。
そう、音楽自体もすごい怖いけどまたあの時が来たのかあの思いを、
それ考えても本当にバックアップのバックアップ取ってって、ね、
そうなんですよ、ね、
いくら取っても足りないですよね。
めんどくさいけど逆にパスワードの方が安心なんですよ、データじゃないから。パスワードさえ覚えてればできるから、うん、ファミコンとかだとそうだったんですけど。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。まあ、パスワードの紙なくして終わるパターンが一番多いんですけど。
うんうんうん、
メモ間違えるとか、ある
ん
ですけど。
確かになんかすごい書いてましたよね、みんなね。
そう。うん、最悪でしたよ、あれ間違えて。続きからもうできないんだけど、みたいな。直近のパスワード以外は別にいらないじゃないですか、
うんうんうん、
その過去のパスワードとか残してないから、
うんうん、
直近のやつ間違ってたら あれ
ゼロからスタート、
一昨日のやつないかなあ捨てたみたいな
であのメモ帳とかにこう
そうそう
ページを残して やった方がいいってことですね。
そうなんですよ、だからあと最悪丸暗記ですよ、ね、
ああもうなんか自分の記憶に、
そう、僕インプットじゃないですけど、一時期ファミコンのキャプテン翼のパスワードマジで丸暗記してた時代ありましたよ、ね、今も言えると思うな多分
すごい、
そういうのありました、
うんうんうん、いやまあでも今はやっぱりそういうのがあってそのクラウドとかがあるんですよねきっとね。
多分そうですよね、
でもそれもどうなるか分かんないし、
そう、
そこに委ねてるわけだし、ね、
あの辛さったらない
本当辛いですよ。だってそれでまたゼロから始めるのもなんか何ヶ月かかかりましたよ。だって
まあ確かにすぐにはいけないですよね、
うんうん、何ヶ月かはもう本当に喪に服してましたね。
人によるのかな、なんかそのすぐやる人もいるんですかね。僕はちょっとうわーってなって、
うん、
もういいやってなっちゃう。
そうそうそう、 もういいやってなんだけど、でもなんかやっぱりすごい気になるんですよね。あれだけ時間を費やしてたから、なんか生活の一部になってたから、
はい、
なんかこう、
そうですね、
うんうんうん、喪失感がね本当にひどいですよね。
僕だから RPG スクール3っていう自分で RPG 作るゲームやってた時、間違って違う、うん、あの作りたてのやつを前に作ってたやつに上書きかなんかしたのか忘れたんですけど、うん、消しちゃって、
うわ
あーって言いましたね。
あー、いやー、
せっかく何十時間もかけて、うん、北海道に住む友達の元にメモリーカードと一緒に送ったやつか作ったからやってみたいな。
うんうんうん、うん、あ、でも北海道の友達はじゃあ持ってたんですか？
一応プレイして送り返してはきましたね。
へえ、そんなゲームがあったんですね。面白そう。
自分で作るんですよ、うん、アイテムとか技の名前とかキャラクターの名前とか職業とかグラフィックとか全部。
へえ、面白そう。
大変ですけどね、すごく。
うんうんうん、
それは何が大変って、あのセリフ打ち込むのが大変ですから
。ああ、もうカーソルで1文字ずつ。
そうそうそう、キーボードじゃないから、
うんうん、それめんどくさい。なんか短くていいやってなりますね。
そうなんですよ、うんうん、でもこのセリフは削りたくないなとか、一個一個カーソルでもう、
うん、
アホらしいと思いながらやってましたけど、
うんうんうん、そこはさ、へえ、それは何の、ゲーム機の時代ですか？
プレステですね。プレイステーション1かな。
へ
え、2とかあと DS とかでも出てるんですよね。
うーん、
あとパソコンか、一番はパソコンだと思います。
あ、パソコンだったらね、あの打ち込めるですかね、
できるから、うん、DS なんてタッチペンでじゃあそれやるのみたいな。
あ、そっか、
大変そうだなと思いました。その話を考えるとか、
うん、
ギミックを考え、ここにトラップを置いて宝箱ここでとかはまだ楽しいんですけど、
うんうん、
セリフを考えるのもまあまだいいんですけど、
うん、
打ち込む作業つらっと思って、
地味に
地味にデータ入力のバイトとか絶対できないだろうな自分って。
いや、 でもデータ入力でもまだ両手使えるから、
まあまあパソコンですからね、
うん、
いや、いマジでバイト雇いたいと思いました。プレステのコントローラーでセリフ打ち込んでくれる人、
れと、
そうそう、時給払って。
それ時給何円ぐらいなんだろう。
時給とちょっとした食事とお菓子出すからやってくれないか
な。そんなに出してくれるんですか？
だってすごい多いんですよ、すごい多いんですよって、まあ、僕が自分で考えたから
うんうん、うん、
僕が悪いんですけど。
あ、いや、そうか、でもそんなのもあるんですね。でも、あ、そう、そのファイナルファンタジー今度出るじゃないですか。出るんですか、ついに。
15でしたっけ、
15?
なんか発表はされてます。あと FF の7がそれこそ PS4 でリメイクされる
っていう。あ、そう、私もセブンやってなくて。
ああ、はいはい。
でもなんだっけな、 iPad で、
うん、
でもあれは名作だからやった方がいいよみたいに言われて、
はいはい、
で iPad で途中までやったのかな。でもなんか、うん、全部やってないんで。
なんか結構女性人気も高いですもんね、セブンはね。僕の知り合い、あのネット上の別のコミュニティの方で、
うん、
あの元アイドルの人がいて、あの元アイドルってそれこそ小泉今日子とかと同じ世代にアイドルだった人で、もう50ぐらいなんですけど、女の人、息子がやっぱりその育ってくるとゲームやりたいって言い出すじゃないですか、
うんうんうん、
本当はあんまり教育のあれもそんなにやらせたくはないんだけど、
うん、
でもやるんだったらちゃんとしたやつをやりなさいって言って、うん、FF7 をやらせたって言ってました。
あ、まずこれからやっとけみたいな。
そうそうそう、もうちゃんとしたやつの基準はその親の主観で完全に決められてると
思う。そうですよね。
そうそうそう、やるんだったらちゃんとしたやつをやれって言ってやらせたって言ってるぐらいだから、うん、まあなんか、ああ、大人の女性とかでも結構やるんだな、好きなんだなと
思って。うん、そうですね。
新作はちょっとやるか分かんないですね、自信がないです。 FF13 を挫折した身からすると、
そうですね、
ちょっと
不安はありますね。
あと、
うん、
これ僕考え方として非常に良くないんですけど、
うん、
まあ、昔そのバイトとかしててゲームとかを扱ってたから、
うん、
結構そのゲームソフトの値動きとかに敏感なんですよね。
値動き、
中古の値動きとか、発売したけどすぐ値崩れするとか、
うんうんうんうん、
多分一般の人よりは確実に分かるんです、
うんうん、
今でも多分、
うん、
で FF ってどう考えてもすぐ値崩れを起こすので、うん、なんかちょっと定価で発売日に買うと非常に損した気持ちになるなみたいな横島な気持ちもあるんですよ。別にそれで面白かったら全然いいんです
けど、うんうんうん、なるほど。
その在庫がすごく、まあ、流通するから中古とかの在庫も増えるから、
うん、
それでちょっと値段がどんどん価値が下がっていく、出回るからとかっていうことを、本当はゲームの出来にそんなことは一切関係ないんですけど、
うん、
内容が変わるわけじゃないし、
そうですね、
なんですけど、なんかちょっと損しちゃうかなとか思っちゃうんですよ。別に定価で買えるお金がないわけじゃないんですけど、
うんうんうん、でも別にそんなに今すぐ発売日でやらなきゃみたいなわけでもないしっていうのが、
うん
うん、
だから FF は発売日に買うと損しちゃうなっていう横島な気持ちも邪魔してちょっと買わないかなっていうのもありますよ。ただこれは新作の話で、 FF7 とかそういうリメイクリマスターはまた別なんで、
うんうん、うんうんうん、そうですね、まあ評価がちょっと分かんないやつとかも特にやっぱ気になりますよね。なんか
最初から人気があってでリマスターされるやつとかはもう分かってて買う人とかが多いから、そんなに出回らないから結構高値で安定するので、だったらもう最初から買えばいいや
つっていう
感じに行きやすいです
、うん、そう、全く新しいやつだとやっぱりなんかこれがみんななんて言ってるんだろうみたいになりますよね。
そうなんですよ、うん、なんて言ってるんだろうがいい時もあるんですけど、
うんうん、
話題が話題を呼んで品切れ続出みたいな、
うんうんうん、
そうじゃないことの方がはるかに多いから、
まあ、
なかなか、まあ、学生とかお金ない人はちょっと、
うん、
気をつけないとちょっと失敗したなって思いに駆られちゃうこともあります、
ね、うん、そうですね。どうかな、やるのかな、私もどうなんだろう、わかんないですねこれは。
ね、うん、ドラクエとかはやんないんですか。アメリカではドラクエは、
ドラクエは4はやりました。でもクリアはしてないのかな、うんうんうん、
あんまりアメリカの人はやんないイメージがあるんですけど。
そうなんですよね、
FF と比べてやっぱりなんかそのリアルなグラフィックなやつがいいんですか。
なんでなんですかね、わかんないけど、なんかそんなに
やっぱりそのステータスが死にってなるのが許せないとかではないんです
どうなんですか。でもあれって結構なんだろう、ユーモアが あるから、なんだろう、はい、なんだろう、英語だと。
あ、伝えづらい。ごめんなさい。ちょっと雑音入るか。
ん？
あ、大丈夫です。
うんうんうん。どうなんですかね。わかんない。
翻訳しづらいみたいなことですか。
どうなんでしょうね。でも、こっちではあんまり人気なかったみたいですね。うん、でも私はその時、日本でやってました。スーファミですよね。確か。
フォーはファミコンかな。
うん。あ、ファミコンでした？
スーファミだと、
うん、
結婚相手を選ぶやつか、
うん、
もしくは、ドラゴンクエスト6っていう、なんか、幻の大地っていうやつがどっちかです。
アリーナ姫は4ですよね。
4ですね、
うん。
スーファミではないんです、
ね。あ、じゃあ普通のファミコンか。
ファミコンですね、
うんうんうん、
はい。
をやりましたね。うんうんうん、
ドラクエはちょっとやってました。
やってました。
オンラインにもなったんですよね、ドラゴンクエスト10で。
へえ。
あれ ?10 か ?10 だな、10です。で、それもちょっとやったんですけど、ついていけなくてやめました。
うん、
オンラインはちょっと、オンライン専用で。
うんうん。あれですか、いろんな人と一緒に。
です。
ああ。
まあ、一人ってやりたいな、ドラクエはって若干思いました、
うんうんうん。
RPG としてのやつは。なんか最近ドラクエの無双みたいなやつとかも出てるんで、
うん、
アクションゲーム。そういうのはなんかまあ協力してやったら面白そうだなとは思います。
うん、なんかファイナルファンタジーもそういうの出たんですよね。なんか
どういうや
つ、オンラインで
格闘、オンラインはありますね。でも僕オンラインの FF はやってなかったです、
うん、私もそれはなんか一人でやりたいなとか思って、
うん、出た当時高校生か大学生ぐらいでオンライン環境を整えて月額料金払ってやる余裕があんまりなかったのもあるし、うん、今更始めても追いつけないだろうっていうのがオンラインだとあるじゃないですか。
そうですね、もうみんな
レベルの差が開ききっててみたいな、うんうんうん、あと廃人がたくさんいて でもやるからにはちょっと上の方を目指したいんですけど、さすがに年がら年中家にいるやつには勝てないよっていう、
うん、そうでしょうね、
あるから、うん、で14かなんかもオンラインになったんですけど、
そうそうそうそう、
それもなんかだからもういいやっていう感じで、
うんうん、
最初からやってないんです。
そうですね、私もなんかそれはちょっとよく いいやって思いました。
まあ、楽しいんでしょうけどね。
まあそうですよね、まあ、違うものとしてなんか、うん、それはそれで違うものとしてやる感じですよね、うん、きっと。
アメリカって何が一番人気なんですか？なんか日本だとほらマリオとかあるじゃないですか。
あ、
ドラクエとかマリオとか、
うんうん、
そうい
う、いや、
アメリカはアメリカならではの一番人気があったりするんですか？日本にないようなやつ。
日本にないようなやつ、
アメリカだけでしか出てないか、それはないか、別に。
どうなんだろう、昔のってことですか？
でもいいですし、なんか今一番売れてるやつとか。
なんかやっぱり人気があるのは、
はい、
なんだっけ、
あれか、あれですよね、あれですよね、多分今同じやつを思い浮かべてると思うんですけど。
あ、そうですか。
あれですよね、
あれです、
すごいいろいろやるやつですよね。違います、
いろいろやるやつ、
名前が出てこない。
あ、
グランドセフトオートじゃないですか。
ああ、それも人気ありますね。うん、
はいはい、
グランドセフトオートも人気あるし、あとなんだっけ、なぜかメタルギアっていうのが浮かんでるんですけど、メタルギアじゃなくて、
メタルギアじゃない、
じゃなくて、うん、まあ、メタルギアも人気ありますけど、うん、
ぽいやつですか。
いや、違います。
メタルギアじゃなくて、
あれですよ、メタルギアはあれですね、おじさんですよね。
おじさんですね。
まあ、
大体は。
うん。スネークですよね。
ですね。
うん。それは、まあ、どうだろう。うちの旦那は好きですけど、全然ゲームとしては多分違う。戦争とかのやつです。
わかりました。
なんかすごい
あれですよ、コールオブデューティーです
ね。そうそうそう、それです、
はいはい、あ、それ人気ですよね。
うん、
そうかそうか。
うん、あれは超人気ですね。
シューティングゲームはあんまやんないけど、ちょっとだけコールオブデューティーはやりました。そう、そのデータも消えたんだ。PS3 壊れた
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。ちょっとだけやってて、でなんかヘリの上から空爆かなんかするやつがうまくいかなくて途中で投げてたんですけど、ゲーム、
うんうん、
データ本体壊れたから台無しになったのがありました。うんうん、そういえば。
コールオブデューティーもオンラインでやる感じですよね。
オンラインもあるし、一人のもうなんかキャンペーンっていうモードもあるみたいな感じだったかな、確か。
あれを多分オンラインでやったりするのが人気なんじゃないですかね。まあ、今どうなんか分かんないけど、でも結構
アンチャーテッドも多分協力とかできますもんね、多分。
あ、そうなんですか。
なんかあったような気します。僕はやってないですけど。
へえ。
なんか、うん。なんかマルチプレイがあるとかって。僕がマルチプレイというかオンラインやったのはウォッチドックスっていうゲームで、
うん、
ゲーム実況もなんなら何回かやったぐらいなんですけど。
へえ。
なんか対戦ができるんですよ。
うんうんうん。
ハッキングするゲーム、ハッカーが主人公のゲームなんですけど。
うん。
それでなんかまあ普通はストーリーに沿って、まあ、やっぱりグランドセフトオートみたいに車盗んだりなんかぶっ壊したり人殴ったりもするんですけど、ものによって進め方によっては、
うん、
なんか対戦で鬼ごっこみたいな、かくれんぼみたいなのができて、オンラインハッキングって、
うん、
なんかそのある一定のエリアの中にとどまって相手のデータを盗み切ったら勝ちみたいな、インストール、相手を見つけてハッキングすると、うん、インストール進行中って 1% から100まで進んでいくんですけど、
うんうん、
それまでに見つからなかったら勝ちみたいな。
へ
ー、見つかって殺されたら負けなんですけど、見つかってもバイクとかで逃げ切ればいいんです、引き分けなんですけど、
うんうんうん、
そういうのをやって、
うん、
いろんなところに隠れて見つかってみたいな、うん、わーみたいな盛り上がってたんですけど、それは面白かったです
ね。なんていうゲームでした？
ウォッチドックス。
ウォッチドックス、へー。
ハッキングをこううまく使えるんですよ。信号機をハッキングして信号機の色変えて交通渋滞引き起こしたりとか。
へえ。あ、なんか街中で隠れんぼするんですか？
そう、街中なんですよ、完全に。
へえ。
で、向こうの相手から自分の姿はその辺の通行人と同じにしか見えないんですよ。
うんうんうん。
主人公はなんかいろいろ服とか着せ替えできるけど、そんな 奇抜な入れ立ちだったら一目でバレるから、
うんうんうん、
一般人にしか見えなくて街歩いてる誰がそうなのかは分からない、まあ、歩いてるか隠れてるかも別ですけど、
うん、
だからそれを探すんです。でも間違って手当たり次第に銃とか撃ちまくってたらパトカー来るし当然、
うんうんうん、
警察に狙われるしみたいな、
うん、へ
ー、でも時間ないからもう手当たり次第に車撃ちまくるみたいな、車に隠れてるかもしれないから、
うん、あそ
っかやってたらっていうのはやってました。
あのいろんなあれがあるんですね、聞いたことないゲーム
で。そうなんですよね、うん、なんか
へえ、いやーなんか、うん、やってみたくはあるんですけど、なんだろう、そのテクニックが必要なのが、
うん、でつらい
つらい辛いんですよ
僕ね。それで言うとこれ言おうかどうか迷ったんですけど、
うんうんうん、
投げさんにすっごいやってほしいゲームあって、テクニック何もいらないんですけど。
あ、そうなんですか、うん、
サウンドノベルってやったことあります？
ないです。
かまいたちの夜って名前は知ってます？かまいたちの夜を進めたいわけじゃないんですけど、
うん、名前は聞いたことあります。
なんとなくどういうものかってわかります？サウンドノベル。
わかんないです。
まあ、基本的に文章を読んで選択肢を選んで進んでいくっていう、
うん、
まあ、間違ったら殺されたりとかしてバッドエンドとか、
うんうんうん、
正しい選択肢をずっとと選んでいくと最終的に犯人が分かってみたいな、要はだから、まあ、サウンドノベルってそのままなんですけど、うん、音のついたノベル、
うーん、
小説を自分で読んで選択肢選んで正しい結末へ向かうみたいなジャンルがあるんですよ、
うんうん、
そんなに数は出てないんですけど、
うんうん、
有名なのがそのかまいたちの夜とか、あとその、ま、街っていうゲームとか、
うん、あ、サウンドノベルっていうのはジャンルの名前ですか？
ジャンルです。サウンドノベルっていうジャンルです。
なるほど。
の中で PS3 とか Wii とか、あと iPhone とか Android でも出てるはずなんですけど、
うん、
428っていうゲームあるんですよ。数字で428って書くんですけど、それがもう本当にすっごい好きで、
うん、
サウンドノベルだから基本文章を読んで、まあちょっとした操作ぐらいの感じなんで誰でもできるはずなんですよね、
うんうん、
1時間2時間やっていくとどっぷりハマってくれるんじゃないかなっていう期待があるんで、ぜひいろんな人にやってほしいから、投げさんがもしやってたら嬉しいなと思ったんですけど。
へえ、いろんなあれで出てるっていうことですよね。いろんなデバイス用に、
ね、iPhone とか下手したら500円とかだったような気がしますけど。
iPhone でやっても楽しいですか？
楽しいけど、僕の友達が言ってたのは、うん、iPhone、まあ、サウンドノベルだからそんな派手なアクションとかグラフィックとか必要ないじゃないですか、
うんうんうん、
だから iPhone で十分だと思って、うん、iPhone で買ったらしいんですよ、
うんうんうん、
で全部フルコンプして埋め切って、
うん、
終わった感想が、
うん、
ちゃんとテレビゲーム機でやればよかったって言ってました。
へー、あ、そうなんですか。
だこんなにすごいんだ、こんなにいいゲームだったら、うん、ゲーム機でやった方がよかったっては言ってましたけど、まあ、投げさんの家はゲーム機ないから、
うん、ないですね。
iPhone とかで、まあ、あと何千円か払うよりかはね、
うん、
まあ、お金かかっちゃうからやってくださいとは言えないんですけど、まあ、なんかそういうすごいいいのがあったんで、いろんな人がやったらいいなと思うんです、
うんうん、
まあ、ストーリーが特に良かった。
そうなんですか。じゃあなんか別にテクニックいらないんだったら、
テクニックは、まあ、うん、全くいらなくはないんですけど、うんうん、そのなんか反射神経とかはいらないです、
う
ん、
あ、よかったです。反射神経がダメです私。
考える力は必要です、
うんうんうんうん、そういう方が、
あれ、
うん、うん、へー、そうですか、わかりました。じゃあぜひあの、
はい、
チェックしてみます。
あんま売れてなかったんでなんでだって話なんですけど、
うんうんうん、なんかそのちょっと違いますけど、なんだっけ、なんとかっていう、女の子、日本のゲームだと思うんですけど、なんか女の子の名前で、
はい
はい、英語の名前で、
はい、
タイトルが、でその彼女、
女の子、
うん、その彼女にまつわるなんか話がどんどん変わってくるんですよね。なんだっけな、なんかパズルっぽいのもあり、
日本のゲームなんですよね、
うんうん、なんだっけな、全然ごめんなさい、あのヒントが全然
マジカル頭脳パワーだったら150点ぐらいもらえます今だったら、今当てたら
そうですね、
ところジョージぐらいしか当てられないんですけど
マジカルスノーパワーってまだあるんですか？
なくなりましたね。なくなってちょっと何年か前にマジカルハテナとかって急に復活して、当時のファンから大ブーイングを浴びせられて半年ぐらいで終わりましたね。
なんでブーイング
だったんですか？いや、なんかわけわからないリメイクの仕方してるからじゃないですか。バンドエイジでもないし。
あ、そうなんですか。
ところジョージも多分いないし、いなかったと思う。見てないですけど。マジカルの名を冠する意味がわからないみたいな。なんか当時の強硬派から、マジカル頭脳パワー原理主義者から。
ああ、もうだったらもう別の全然違うあれでやってくれみたいな。
侮辱するなみたいな。
マジカルを何だと思ってるんだみたいな。
そうそうそう。マジカル頭脳パワー原理主義者本当にいるんですよ。あの冗談じゃなくて、僕の別のコミュニティにも2、3人いたんで、YouTube とかで全話見てるみたいな。
へ
え。どの回のどの時に誰が何て言ったか全部覚えてるような人本当にいるんで。
あ、そんななんかこうカルト的な。
そうなんですよ。
だからあれだったんですね。
そんななんだって思ったんですよ。何でしたっけ、女の子の名前
が。そうなんですよ。全然
だ。何で出たやつですか。
PS3 だと思います。
PS3 で女の子の名前がタイトルで、いろいろ変わっていく。
全然あの
なんか変わっていくっていうのはその動かすキャラクターがですか。
いや、あのね、なんか主人公が男の人で。
はい、男、うん、あ、主人公は男でタイトルが女の名前なんです、
う
ん、
そうで、なんか
分かった、当てていいですか。
はい、当ててください。
150点もらいますよ、これ。
どうぞどうぞ。
キャサリン。
そうそう、それすごい。ピポンピポン。
ところジョージになれますね。
なれます。
そうそうそう。なんで知ってるかって、僕買ったからです。
やりました。
やりました。アトラスっていう女神転生とかペルソナ出してるところのチームが、ペルソナのチームが作ってるんで、ペルソナ僕大好きなんで、キャサリンも期待して買いました。パズルゲームですね、確か。
パズルですよね。アクション。私もちょっとだけしかやってないんですけど。
難しかったですよね。
難しかったですね。でもなんか面白い、なんかちょっと変わった感じの面白い。
そして男の浮気心が試されるね。
そうそうそうそう。
あの、どっちのキャサリンに行くんだみたいな。
そうそうそう。
小悪魔の方かメガネの方かみたいなやつです。
それ最終的にどうなるのか分かんないんですけど。
あれはそれこまでで選んでいった選択肢で、針がその理性か本能かみたいな方に触れていくんですけど、どんどん。そこの最終的な値で多分決まり。僕はもうなんか全然浮気せずにメガネのキャサリン一本で言ってたんで。
一途に。
あの、かなり誠実な結末を迎えることはできましたけど、浮気せずにこう。
あれも面白かったですね。そんなにやんなかったけど。
そう、なんか、あれもちょっとストーリーが、まあ、肝ですよね。
うん、そうですね。
キャサリン知ってると思わなかったですけど、
そう、そういうのなんかちょっとそういう変わったっていうか、
ちょっと違う感
じのゲームがそのウィリアムが好きで、
僕も好きですね、そういうの、
なんか昨日見せてくれたのが、
はい、
これもタイトル覚えてないからあれなんですけど、
また150点か、
なんか
取れるかな、取れるかな、
あ、グラビティっていう名前だっけな、
グラビティ
違うのかな、タイトルは違う、
グラビティゼロかな。
あの、なんか女の子が、それも女の子なんですけど。
女の子、はい。
主人公で、あ、私もその、はい、なんか YouTube をちょっと見せてもらっただけなんで分かんないんですけど、
はい。
なんか、あの、浮く宙に浮く。
ああ、はいはいはい、あります、あります、あります。
うん。で、なんかちょっとインセプションみたいな感じになったりとかして、街が。
PS ビーターで最初に出て。
ああ、そうそうそう。
そう、PS4 でもなんか出た
みたいな。出たんですか、もう。
出たのかな、うん、アメリカではちょっと分かんないです。
あ、それなんていうタイトルですか。
グラビティ、なんだったかな、グラビティデイズかな、多分。
あ、なんかグラビティなんとかですよね。
多分正確にはグラビティデイズの後にラノベのタイトルですかってぐらい長いサブタイトルがあるんですけど。
あ、
グラビティデイズなんとかかんとかなんとかなんとかのなんとかにおいてなんとかなんとかのなんとかなんとかが生じるなんとかなんとかみたいな、そういう名前なんですけど。そうそうそう。なんだこれ。言いたいだけかサブタイトル。
それを、なんか、
やってた。
うん、なんか、面白そうだなって言ってた。 面白いんですかね、うん、わかんないですけど、
僕はやってないんですけど、
うんうん、
まあ、一風変わった感じで面白そうだと思います、うんうん、人気は結構ありますよ。さっき言った中古の値段で言うとそんなに値崩れしないタイプのやつです、うん
うん、そうそう、なんかちょっと世界観とかも面白そうみたいなふうに言ってましたね、
うんうんうん、結構そういう変わったのはね、確かにいっぱいあります。
そうですね、あとは塊魂とか好きですね。
はいはいはい、ありますね。僕はあんまりまあやらないけど、
うんうん、
ありますよね。
そうそう、あれは何度かやりましたね。
アメリカの人あれやってないですかね、あのスペースチャンネル5とかやってないですか、昔のですけど、
うん、
リズムゲーなんですけど。
あ、そうなんですか。
なんならリズム天国をかなり先取りしたみたいな。
へえ、リズムゲームとかどうなんですかね、やる人はやるけど。
マイケル・ジャクソンのキャラクターが出てくるんですよ。
ドリームキャスト
ですね、セガサターンでもあったかな、ドリームキャストかな。音ゲーちゃ音ゲーなんです
けど。へえ。音ゲーとかでも好きな人は結構すごい極めてますよね。
すごいですよね、あれね。なんか ビートマニアですか、わかんないけど、
うんうんうん、
ギターフリークスとかあります
もんね、うん、そうですね。私も
あれは
なんか前知り合いの人がなんだっけ、
はい、
ダンスダンスレボリューションでなんか全国2位だったみたいな、
すごい
人と知り合いだったことがありますね。
僕高校ぐらいの時にすごい流行ったんで、ゲーセン行ってみんなでやったりはした世代ではあるんですけど、ガチ勢はまた別じゃないですか。
そう、別ですよね、全然違います、ね、
そうなんですよ、うん、生き物として人種が別なんです。
違いますね、動きとかも全然なんか違いますよね。
そうなんですよ、うん、一緒に行ってベンチで座って見てる側と交代してキャッキャ言いながらやってた方なんで、僕は、
うんうんうんうん、
もう全然だからガチ勢からしたら邪魔なんですよ多分
そうですね、きっとね、
俺たちに譲れぐらいの
感じだ、うん、素人がみたいな、
ノーマルモードでやってるようなやつらは来るんじゃねえぐらいのことを多分言われてないけど思われてたんじゃないかな。
そうですよね、もう次元が違いますもんね、本当にね。
そうなんですよね、あれ何なんですかね、
うん、いやいろいろありますね。なんかでも久しぶりになんかやりたい気はするんですけども、はい、それこそ本当に時間が取られますよね、ゲームはね。
うん、そうですね、うん、なんかそれこそそういうなんか腰をつけてやる時間はないよみたいな人たちに、うん、まあ、スマホのゲームとかがあるのかなっては思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
やったらやったでなんかスタミナとか気にしなきゃなんないから、
うん、確かに
あれもあれでちょっと大変なんですよね。あ、今ちなみに428検索したんですけど、
うんうん、
iPhone であるんですけど、
うん、
500円じゃなくなってました、もうダメだ。
あ、そうなんですか。
1800円だ。
iPhone でも
結構取られちゃう。
アメリカのやつであるかな。なんかアメリカの、
あ、そうか、うん、アメリカのストアじゃないとダメか。
プリズムエスケープ違う。元カノと今カノと僕違う。
の上に出てますね、僕の場合は。
あ、私のその上のやつはなんか多分違う。428プリズムエスケープ3って書いてあります。全然なんか
違う。違うかな。封鎖された渋谷でってサブタイトルなんで、うんうん、エスケーププリズンはなんかちょっとそれっぽいんですけど、3が意味わかんないから、
うん、なんかね、絵が全然なんか可愛いあれとかじゃないんで違います。
実写なんですけどね、アイコン自体は。でも数字でそもそも428ってでっかく書いてあるから、それがないんだったら違います。
あ、ないのかな、ないんですか、
ね。まあ、確かにアメリカ人がやるゲームではないかもしれないです。サウンドノベルってあるのかな、アメリカに。そんなジャンルっていうのも。
わかんないですね。でも本当に、なんだろう、日本で人気があっても、アメリカの、アップストアでは買えなかったりとかが結構あったり、して、すごい。
逆もありますね。僕もホラーゲームで面白いって聞いたやつ、買おうと思ったら、うん、アメリカの、プレイステーションネットワークっていうか、ストアじゃないと買えないみたいな。うん、そっちのアカウントがいるみたいなのがありました。
なんか別にいいじゃんって思うんですけどね。
何なんですかね。
ね、うん、権利とかの問題ですかね。
まあ、年齢制限とか、国で違ったりとかもあるんでしょうけど。
あ、
その辺とかいろいろややこしいんでしょうね。
うんうんうん、へえ。 でもなんかちょっとサンドノベルちょっと調べてみます、
はい、
面白そうなんで。
最悪これは、うん、YouTube で見るってさっき話があったんですけど、
うんうんうん、
それで見ちゃえれば、うん、やる必要はなくなっちゃいます。なぜかというと、ストーリーが 100% のゲームなんで。
あ
だから基本的にサウンドノベルを、
うん、
実況プレイとかを上げるのは、モラルとしてはかなり最低に近いとされてます。アクションゲームとかと違って、
うんうんうん。
アクションゲームはやっぱ自分で動かしてこそじゃないですか。
そうですね。
まあ、やってるのを見て、自分もやってみたいなはあり得ると思うんですけど、サウンドノベルはもう映画見てるだけになるんで、本当に。
うんうんうん、
映画っていう
そうですよね。
なので多分上がってるかどうかわからないです、ね。上がってたらまあ。
もう映画として。
映画っていうかまあ、なんか物語としてっていうか、うんうん、小説みたいな感じ。上がってるかもしれないですけど、見たらやる意味はなくなっちゃいます ね、
う
ん、
そうです
ね。あんまり立場上おすすめはできないというか、
うんうんうん、
やっぱりやった楽しさには勝らないと。
そうですよね。いやでも何かしらもし面白そうなのがあったらちょっと、
はい、
うん、調べてみたいですね、うん、いやもう結構じっくり喋ってますけども、
はい、何がやばいって、
うん、
NBA の話をほぼしてない
いや、いいですよ、それは。
モリス兄弟のバテラーの話しかしてないってやばくないですか。
いや、でも日本のバスケの話もしたし、今回は本当に普通オタに、
はいはい、
と、なんかまあ普通の話題の方が、面白いかなと思って。うん。
そうですね。僕もまあ、あんまり、詳しく聞かれても、バカがバレるから困るなと
思って
トレードデッドラインのこととか、まあ聞かれたらちょっとやばいなと思ってた
んです。うんうん、いやだからタムさんはそういうなんだろう、はい、ゲームとかドラマの話とかを聞きたいなと思ったんで、はい、でちょうど普通オタもやっぱりそういう質問が多かったんでよかったですよ。
まあね、NBA にこだわる、
う
ん、やらなきゃいけないわけではないんです
よね。
B ボールって言って多分、うん、まあ、ボールって言ってるけど
言ってるけど
B ボールの B がバスケットとは言ってない
です、ね、言ってないですね。
そうそう、
うん、心の中に
そう、うん、人それぞれの B があるわけ。
そうそうそうですよ、うん、B は可能性ですからね。
そう、
うん、
今回で言うとブレイキングバットの B だ
った。あ、そうですね、うんうん、
そういうことです、
うん、すごいよく覚えてましたね。
そう、今なんかここまでの何時間かで B いなかったかなってすっごい必死に探してブレイキングバットしか出てこなかった。
いやいや偉い、私全然考えてませんでした。
人の話ちゃんと聞いといてよかったと思
いました。そうですね、これそれだったらテストとかに急に出されても、
そうです、
うん、
いける。あ、ビートルズの B
か。あ、そうですよね、うん、ビートルズの B です。
それぐらいしかない。
いやいや、でも本当にまだまだ話し足りないぐらいで、ベルバラの話とかも聞けなかったんで、また次回
そういう、もし、うん、だって一回も今日話題に出なかったですけど、
な
げ、
うん、
さん今悠々白書見てるじゃん。
あ、そうですね、うんうん、
悠々白書の話なんか始まったらマジ5時間いくなとか思ってたからよかったというか危なかったですよ。
うん、悠々白書もなんだろう今潜水
はいはい
とかと戦ってるとこなんで、どうですか、もうちょっとこう、
誰が出てきたあたりですか。潜水が出てきた、潜水の部下みたいな
部下、うんうんうん、なんだっけ、飛ばす標的にしてこうビー玉とかを飛ばしてくる人。
あ、ハギリカナメの指紋十字班ですか。
そういうあれなんですか、技
なんか最終的に車とか来たやつ。
あ、そうそうそうそう、トラック
が。ああ、うん、はい、それハギリカナメの指紋十字班です。
そう、それです。今そんな感じです。
なるほど。かなり結構進んでます、
ね。あ、そうですか。
漫画が全部で多分19巻ぐらいあるんですけど、それ多分もう14、5巻ぐらいいってんじゃない
か。あ、そうなんですか。
3、4巻ぐらい多分。
へ
え。アニメがどこまでやるか分かんないんで。
そうそうそう、分かんないんですよね、それが。
潜水編は、
うん、
見終わってから話したいですね。できればその漫画の最後の魔界編終わってからがいいんですけど、アニメがそこカバーしてるかわからないんで。
ああ、そうだからもうちょっとなんか見てこう総合的に話せたらなって、うん、思ってるんで、その時はよろしくお願いします。
はい 次回のBボールミューズ悠々白書スペシャルの時に、
それはね、そうですね、
みんな集めて、
なんで2016年のBボールミューズっていうポッドキャストで悠々白書なのかわかんないですけど誰もね、それこそ予想できなかった
座談会をちょっとやっていきたい、
うん、そうですね、わかりました、うん、じゃ あの真剣にちょっと見ますここから、
はい、はい、うん、よろしくお願いします、
はい、いや今日は本当にありがとうございました、
すいません、ありがとうございます、こんな時間になってしまいまして、好きなだけカットしてください、ね、
いやいや、もうカットはせずに、あの
だってパート何になるって話ですよ、
わかんないですね、これはちょっと4とかいく気がしますね今まで3まで、
最後の、うん、ゲームの話とか丸々切ってもらっても本当に構わないです
いやでもあのせっかくなんで、うん、
はい、
うんうん、全部の世代と思います、
僕的にハイライトは、うん、あ、今日のハイライトは、はい、あの投げさんが2巡目指名した女が気候に入ったっていうところが一番面白かったです
ねオリビアね、うん、
オリビアね、うん、オリビアが予想外のスタッツを稼ぐところが一番、そうそうそう、僕は今日のハイライトかなっていう
のあ、よかったです、ね、全然なんかモリス兄弟から派生した話とは思えない、
そうですね、うんうん、あれですけど、逆にあの送ってくれた方には申し訳ない部分もちょっとあるんですけど
そうですね、そうですね、まあでも何が話のきっかけになるか分かんないですから、
本当、そう、普通歌ってそういうことですからね、
そういうことです、そっから
こういう、こういうことなんですよ本来、
うん、
ね、そう、そういうこと、
うん、素晴らしいと思います本当に普通歌などなど送ってくださった方も本当にありがとうございました、
ありがとうございます、う
ん、で まだまだ引き続き募集するので、あの悠々白書に関してなんか一言言いたいみたいなのがある場合もぜひ、info@bballmuse.com で、
ボールミューズ悠々白書係までお送りください。
そうですね。タイトルに、うん、
はい、
懸命にそう書いて、
そうですね
、うん。ぜひ聞きたいですね、みんな。なんかあの、ツイッターでちょっと、あのツイートしてた時、うんうん、結構なんかみんな悠々白書に対してなんかこう言うことがありそうだったんで。
やっぱり世代がね、
うん、
そね、この辺の世代を通ってる人たち、
うんうん、
20代後半から30代後半ぐらいの人たちがやっぱり
反応してましたよね、かなりね、
そうなんですよ、うん、だって誰だったかな、 DVD 全部持ってるって言ってた人前いましたからね、
あ、そうですか、
はい、すげえなと、
うんうん、うちもだってブルーレイを買ってきたっつって、うん、それで見てるんですけど、
日本語で喋っててアメリカの字幕なんですか、
そうですね、うん、で切り替えることもできるんですけど、
あ、でもまあ、うん、字幕でどっちで見てるんですか、日本語で喋ってて、
うん、ですね、うん、やっぱ日本語の、声優がやっぱり、
はい、うん、まあね、
うん、だってその桑原とかあれは変えちゃダメでしょね、あんなに頑張ってる、
なんて、なんて字幕略されるのかなって気になる箇所は多いんですけどね、
あ、字幕結構なんでこんな役なんだろうっていうのはありますね、なんか
首位打者権は何ですか、リーディングヒッターソードですか、
首位打者権、
桑原の首位打者権
って、ああ、分かんない、なんかあんまりそんなにそういうの読んでないですよ、パッと出てパッと消えちゃうんで、
ああ、
うん、そういうなんか長いやつとかって、
風化演武人とか
なんかこうそのままローマ字で書いてなんかちょカッコでこういう意味ですみたいになってるのかな、
うん、こういう意味です、
うん、でもなんか字幕がやっぱいまいちで、なんかこれいまいちだよねって言ったら、うんうんうん、いやこの当時はまだその辺 の理解が、うん、うまくやできてアニメに慣れてなかったんだよみたいなことを言ってたけど、本当かどうかわかんないですけど、う
ん、アメリカでは誰が人気あるんでしょうね、悠々白書って、ね、
どうなんですかね、
まあ、っていう話を次回か、
あ、そうですね、そうですね、今まだ話だと、うん、ここからもう5時間になっちゃうんでそうですね、じゃあ好きなキャラとかもあのメールで、
はい、好きなセリフとか技とかね、
あ、そうですね、送ってくれる、
印象に ベスト俺の選ぶベストバウトはこれだとかね、
うん、とかシーンとか、
それぞれ、
そうですね、はい、いいですね、じゃあ私も考えていきます、それ見ながら、
本当に悠々白書スペシャルが開催されそうだ
されますよされます、
何ですか、僕いること確定してます、もしかして、
あ、それはそうですよ、だって、
あ、わかりました
他に誰が。
まあ、はい、分かりました。やります。
そうですね。じゃあその辺の質問とかも、俺はこれだみたいなのをちょっとウィリアムとかにも聞いてアンケートを取っています。
なるほど。了解です。
はい。
はい。
はい。いや今日は本当に。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。すいません、長々と。
いえいえいえ、それこそ本当に体力が、
失礼しました。
体力がなくなってしまったんじゃないかと心配ですけど。
あ、寝起きの状態から始まりましたからね。
うん、いや、でも寝起きとは思えない、ナイスポッドキャストでした。ありがとうございます。
そう言っていただけるとありがたいです。あとごめんなさい、僕から最後に一言言いますか。
はいはい、どうぞどうぞ。
生え際どの番さん見とけよ。
怖い。挑戦状が叩きつけられました。はい、ね、そうですね。
こうやって戦争っていうのは続いていくんですね、
う
ん、
そうですね。平和は
復讐の連鎖ですよ。
世界平和は無理ですね。
それで本当に最後は平和になるのかってガンダムで言ってましたけど、なるんですかね。
ならないんじゃないですかね。
敵を全員殺し尽くすまで終わらないんですかね、うん、戦争っていうのは。
また新たな敵が出てくるんですよ。そこは
本当ですよ、うん。そんなわけでね、うん、ビーボールミューズ以外のポッドキャストもいろいろありますんで、うん、NBA 関連で、ね、うんうん、お便りをくれるやつとか、どんどん普通オタとか、ビーボールミューズもそうですし、うん、それ以外のものにも送ってったらいいんじゃないかなと思います。
そうですね。そうなると楽しくなりますよね。
ですね。
うんうんうん、
はい。
ありがとうございました、本当に。
はい、ありがとうございました。
はい。失礼します。はい、またよろしくお願いします。
はい。